次は朗読のコーナーです。今日は第54回目です。茅野茂町平凡社ライブラリーのアイヌの昔話より暇な小鍋です。2回に分けて朗読いたしますが、その第1回です。朗読は藤井めぐみさんです。
私はユペ川の上流の一番高い山を守るために天の国から降ろされた位の高い熊の神でありました。どんなに位の高い神でも何年かに一度はアイヌの国へお客として行き、たくさんの稲うやたくさんのお土産をもらってこなければなりません。アイヌのところへ行っても誰のところでもいいというのではありません。稲うを作るのが上手で精神の最もいい人のところへ行くものです。私もかねて噂を聞いていた石狩川の上流に住むアイヌのところへお客になって行こうと思い、ある日のことゆっくりゆっくり山を降りました。噂に聞いていた精神のいいアイヌが狩りのために私の住まい近くに来ているのが見えたからです。私はわざとそのアイヌに見えるように出ていくと、アイヌはさっと立ち木の後ろに隠れ、弓に矢をつがえて待っていました。さもさも知らないふりをして、私がそばを通ると、バシッと譲るの音がして、私の体に矢の髪が立ちました。二度三度譲るの音を聞いただけで、私は、あとはどうなったのか全くわからなくなりました。しばらくして気がつくと、私の体と頭は別々になっていて、魂だけが耳と耳の間にちょこんと座っているのです。私が大きい熊で、ユペ川のヌプリコロカムイ、山の神であることを知ったアイヌは、狩り小屋からではなく、村の自分の家から私を神の国へ送り返そうと、オルシクル・マラプト、熊の頭骨に胴体の毛皮をつけたものを背負って、村を目指して歩き始めました。夕暮れ近く、アイヌは家に着き、外の祭壇に私を置くと、家の中に入って、火の神に私が客として来ていることを知らせました。火の神は6枚の着物を重ね着して、帯を締め、6枚の着物をひらひらさせ、鉄をねじって作った杖を手に持って、外に出てきました。そして私に言うことは、偉い神様、位の高い神様、アイヌの村にようこそお客として来てくださいました。本当にありがとうございます。どうぞごゆっくりご滞在ください。と言いながら、丁寧に御神、礼拝を重ねて家へ入っていきました。私は村人の手によって大きい家の神座の窓から家の中へ障子入れられ、横座へ座らされました。次から次と村人が集まってきて、人々が丁寧に歓迎の言葉を言うのです。そのうちにお酒が醸され、団子が作られ、私の前には神の国では見たことも聞いたこともないようなおいしいごちそうが並べられました。アイヌたちは酒を飲み、団子を食べ、私も一緒に飲んだり食べたりして、心から楽しい夜の宴が始まりました。人々は歌や踊りを次々と始めます。その人々の中に、特別に踊りの上手な体の小さい若者が一人いることに気がつきました。その若者の身のこなしは軽く、右へ左へ前へ後ろへと飛ぶように踊り、時には目にも止まらぬ速さでとんぼ返りもするのです。私はその若者の踊りだけを飽きずに見ていました。そのうち湯からの上手な人が来て、湯からを語り始めました。熊を神の国へ送るときは、湯からを最初から語り始めて、一番面白いところ、 これから面白くなるところで話をやめてしまうことになっているらしく、湯からの途中で夜が明けました。熊神が湯からの続きを聞きたさに、またアイヌの国へ来ることをアイヌたちは願っているのです。それにしても、私はあの踊りの上手な若者のことを忘れることができませんでした。それにあの若者はアイヌではなく神らしいのです。私はその素性を知りたくて、いろいろ探ってみましたがわかりません。私はたくさんのお土産を背負って神の国へ帰ってきました。しかし、あの若者の踊りを忘れられない私は、どうにも我慢できなくなって、またしてもあのアイヌの家へお客として行きました。前の時と全く同じように歌や踊りが始まり、あの若者がやってきて上手な踊りを見せてくれました。その踊りを見ているうちに、私は自分が神であることも忘れて、思わず一緒になって踊り出してしまいました。私は踊りながら、また若者の素性を探りましたが、全くわかりません。なんとかわかりそうになると、急に目の前にもやがかかって、わからなくなるのです。アイヌが語る湯からも、上手な人が語り、前の続きが聞けて楽しいのですが、それもさっぱり耳に入りません。またしても私は若者の素性を知ることができずに、お土産を山ほどもらい、それを背負って神の国へ帰りました。
はい、これで今日の朗読を終わります。朗読は藤井恵さんでした。